はい、どうも山崎です。
ヤルです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この前俺電車満員電車乗っとった時で、
はい、
あ、すいませんね、いきなり喋ってね、
はい、
満員電車乗っとった時に、はい、おっさんがごっつい背の高い、
うん、180
センチ以上ぐらいのおっさんの集団4人ぐらいが乗ってきて、う
ん、おっさんそんな背高いおっさんが4人同時に、
うん、
そうなんですか。
しかも横もごっついんじゃんか。
スポーツしてる人や。
多分野球部かラグビー部か、あのタグのやつや。
そうなんですね、
うん、でこうもともとまあまあ満員で、うん、で俺がこう電車の真ん中らへんに立って、
はいはいはい、
でそのおっさんが4人に囲まれてるけど、
うんうん、
目線が俺172人やから、
うん、
明らかにもう全員でかいから、
ああそうですね、
あの景色が隠れるわけですよ、
うんうんうん、
全部トレインチャンネルも見えへんし窓の景色も見えへんし
トレインチャンネルって何ですか。
あの電車になんかこんなテレビ画面みたいなのついてあって、そこに広告流れてる。
はいはい、流れてますね、
はい、
あれトレインチャンネルっていうやん。
確か
あ
のトレインチャンネルっていう、
そう
ね、俺はそう勝手に呼んでんだけど、
うん、
あれが周りの景色が全く全部見えへんで、うんうん、あれ俺怖いと思うだわ。
あ、そうですか。
あれだから、ちゃんとあれやで、うん、電車乗るとき手引いて乗ったらあかんで、うん、女の子の、
うん、そうなんですか。
だって女の子みんなちっちゃいやんか俺らより、うんうん、ほとんど、
はいはい、
ほんなら大体平均で何倍や、身長160ぐらいやんか。
ああ、まあそうなんでしょうね。
そしたら、うん、俺よりも10センチ以上みんな平均に低いわけやから、うんうん、いつもこんな心境で電車乗ってんのかなと思って。
怖かったんや。
ちょっと怖かったもん俺。
そうなん、外が見えへんことの恐怖。
そう、
いやなんか例えばその女性とかって痴漢にあったりとかの可能性がないわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
そうなった時にうわこれ怖いやろなみたいな感じなんですよね。
そう、これで痴漢とかあったら絶対怖いやんと思って。
あ、そっか。
そうやで、うん、これあかんで、ね、お前ちゃんとちゃんと手引いたらあかん。
手引いたからダメですねそれは。
ほんまにあかん、うん、マジで怖かった、
うんうん、
あれ
やっぱちょっとある程度視界があのちゃんと何遮られへんようなところでちゃんと引いてこう、うん、エスコートしてあげなダメってことですね。
ダメですね。
ああ、なるほどね。
あの別にこの紳士的なとかうんうんじゃなくてもう、うん、単純に怖いです。
そうなんですね。なるほど、ええこと聞いた、
うん、ああほんまに怖いわ。ちょっとそんなことがありまして、
うんうんうんうん、
最近。
ああ、いいっすね。
うん、
そっか。でも怖いっていうのってそれってどう、なんかあれですか、トレインチャンネルが見れへんのが怖いですか。
なんていうかな、圧迫感、
掴むものがないとか。
そう、掴むものもないし、うん、その全体の圧迫感とかが、うんうん、こうすごく感じたっていうか。
あ、そうなんや、
うん、
結構閉所恐怖症に近いもんになる感じなんかな。
これ息切ったらなるんやろなと。
そうなんや、そっか、圧迫感の怖いな、嫌やな。
あれは怖いわ。
気にしたことなんか、確かに僕もね172か 171.5 ぐらいなんですけど、
うん、
まあ、そんなに、まあ、別に自分が背高い方だと思わへんけど、そこまでめっちゃ背高い人に、
はいはい、
ね、いっぱいいる人ってないですもんね。
ないですね、うん、僕らもその囲まれるケースってあんま
ないですもん
ね。ないんで、うんうん、それだけにちょっとあの怖さを感じましたね。
あ、そうなんですね、
はい、
いい経験しましたね。
わあ、いい経験しましたよ。これでまた一つちょっとだけ優しくなれるかもしれない
ですね。紳士度合いが増えましたね。
よかったですよ。悪役は卒業だ。
そうっすね、よかった。
ね、
なるほど。最近あったこと、山崎さん、それ。
あ、それです、最近。
そうなんですね。
なんかありました、最近。
僕ね、最近、いきなり、あれね、副鼻腔炎っていうのがかかっていまして、
はい、
副鼻腔炎ってね、鼻の奥の副鼻腔ってところが炎症を起こす感じで、
はい、
多分その蓄膿とかと同じ類のことなんですよね。
はいはい、
うん、で、あのね、初めちょっと今日体調悪いなみたいな、ちょっと風邪気味なんかなみたいに思ってることがあって、それがね、そのタタラってバンドでなんかまあ、リハーサル入って、その後路上ライブしようっていう日やったんですよね。
はい、
で、路上ライブのセッティングしたタイミングぐらいからもうものすごい頭ガンガンしだして、
はい、
なんか我慢できひんぐらい頭痛くなっちゃったんですよ。
ま
あ、その時はまあちょっと、なんとなくその、テンションで乗り切って、で、まあ、ことなきを終えて帰り車乗ってまあ夜中に帰ったんですけど、
はい、
そっからもうずっと車の中でも頭痛くて痛くて、
うん、
でこれやばいなと思って、で次の日が土曜日やったんですけど、
はいはい、
土曜日朝一空いてるその頭痛いねんけど、なんか鼻の奥がしんどいの分かってたから、耳鼻科に行こうと思って僕、
はいはい、
そうで行ってで、普段は僕頭ガンガンしてんのって、寝たら治ると思ってたんですよね。寝て大体治ってたんですけど、その次の日起きた時も全く何かあってぐらい頭痛みが収まってなくて、
はいはいはい、
ガンガンガンガンして、しかも虫歯なんになったんちゃうかなって、こう奥歯とかも痛いんですよね、
うん、
鼻の奥が痛くて、虫歯も痛くて、目の奥も痛くて、
はいはい、
で腰も痛いんですよ。
腰まで来るの？
そうそうそうそう。で、まあ、あまりにも頭痛もひどいし、しかも顔自体ももう痺れてめっちゃ痛いになってて、明らかに原因鼻の奥やっていうのはその感覚でわかると。なんで腰が痛いのかわからへんねんけど、はい、寝て起き上がるときに起き上がれへんぐらい腰も痛かったんですよ。
ほうほうほう、
なんかぎっくり腰になりましたみたいな。
で、
それでネットで調べたところ、そう、まあ、副鼻腔炎、どうやら副鼻腔炎やというのがわかって、
はいはいはい。
なんかそれでね、そう、耳鼻科。行こうかなと思って、この日は7時半か8時半やどっちか忘れたけど、空いてますっていうところに行って、その日あまりにも頭痛すぎて、6時ぐらいに起きてたんですよ、僕。
はいはいはい。
ほんで、早く8時半にならへんかなと思って、
うん、
8時半、まあ8時ぐらいにも家出るわけですよ。
ちょっとな痛みで寝れへんみたいな感じ。
そう、痛みで寝れへんし、もうなんやったら早めに行って並んで、もう一発目で薬を処方してもらおうと。
ああ、はいはいはい。
で、どうやらこの副鼻腔炎という症状、どうやらその自分の症状をネットで調べる限り、まあ間違いなく副鼻腔炎っていうやつなんやろうなと思って。
ああ。
僕、副鼻腔っていう場所が弱いんですよ、ちょっと。
うんうんうん。
形状的にかなんか生みやすいのかわかんないですけど、
はい、はい。
この6、7、6年ぐらい前に突発性難聴を患った時も、多分副鼻腔が腫れてたことが原因っぽかったんですよ、僕。
ああ。
っていうのがあって、まあなんかちょっと何かあったら副鼻腔やばいなと気をつけてたんですけど、よくよくなんかきっかけがあるのかなとも考えた時に、1週間ぐらい前に花粉症かなっていうぐらいずっと鼻水が止まらんかったことがあって、
ほうほうほう、
1日ずっとくしゃみしたりとか鼻噛みまくっとった時期があって、うん、時期やったんですよ。その時に噛んでた方の鼻が痛いなと思うんですよ、
はあはあ、
だから多分1週間前に鼻水が止まらんかった時に1日こう鼻噛みまくってた時に多分鼻の中は炎症を起こしたんやと思うけど、
うん、
その後のケアを僕はまともにしてなかったから、
はいはいはい、
それが1週間ぐらいかけてちょっと育ってしまったんじゃないかなと。
こう炎症がそのまま悪化してもうたみたいな。そうな
んですよ。であんまりにも痛いからっていうんで、8時半のオープンのところは多少並んででも1番取りたいなと思って8時に出て、あ、もう7時、あ、8時前ぐらいに出て、もう8時にはその、うん、病院、耳鼻科に着いて、たんですよね。
ああ、はい。
で、耳鼻科について、あ、じゃあ前なんか、ま、その時に店の前、店お医者さんの前で待っとこうと思って行ったら、張り紙して今日は休診、特別に休診です、なぜかって言ったら前の日曜日に前の休みの時になんか診療で出したから、
はい、
それの振り替え休日やみたいなことがバンって書かれてて、
ああ、
マジでみたいになって、
うん、
で、まあ、そこでもう駐車場もちょっと離れてて、そっからこう暑い中、耳鼻科の前も階段上がるのも頭ガンガンやったもんで、そこですごい絶望感に苛まれまして、でそっからこの近くでもこのままはしごで行けるような耳鼻科がないかなと思ったら、近くに耳鼻科があって、うん、なんか土曜日ってあんまり空いてないんですよ。であ、ここ空いてるわと思って、午前中だけ空いてるから急いで行かなと思ったら、それはオープンが9時半からなんですよ。
ああ、ちょっと遅いとかね。
そうなんですよ。微妙で、今7時、8時過ぎなんですよ、その時点で。
はいはいはい。
1時間半、
うん、
例えば喫茶店で時間潰すようなテンションでも全然なくて、
うん、
頭痛くて、体も痛い、歯も痛い、日光も暑いみたいな感じになって、日光もなんかそういうテンションだとめちゃくちゃ痛くて、
頭が。
そうなんですよ。まあ結局それ1回帰って横になって、もう結局その時間ギリギリまで行って、まあ、そんで行って抗生剤を出してもらって、
はい、
そっから3日間ぐらい抗生剤飲んでたら治ってたんですけど、久しぶりに病気したなと思って。
ああ、うん、その突発性難聴以来のこと、深刻な病気みたいな。
それまでも何回か怪我とか、僕足首をぐねったりとかで結構、不便やなと思った時はあったんですけど、病気に関しては、まあ、その、ひどい風邪何回か引いたっていうのはその突発性難聴からありますけど、それ以外ではもうその久しぶりでしたね。ちょっとしんどいなっていうのは。軽い頭痛って出たら治るんですけど、こんなもう死にそうなぐらい辛い頭痛ってあんねやみたいになりましたね。
もうなんかガンガンガンガン。
ガンガンなんですよ。はい。僕もともと結構背中がね、凝りやすいタイプやって、
はいはいはい、
それで結構ひどい頭痛も経験してるんですけど、
ええ、
最近なんかちょっとね、背中のストレッチとかうまいことやって、頭痛自体久しぶりやったんですよ、僕。
ああ。
それもあって、まあでも頭痛って、まあ寝たら治るの分かってるから、今だけ乗り切ったらいけるかなと思ったら、まあ結局その後、まあ3日間ぐらいはもうちょっと大変やなと思って。
ほうほうほう。
久しぶりにちょっと僕病院かかるの嫌やったんですけど、
ええ。
これ耳鼻科行っといてよかったなと思いましたね。
それね、ほっといたらもう痛みも取れへんし、うん、その、なんていうかな、多分治ったっていうことは、
うん、
急性副鼻腔炎かなんか。
そうそうそう。急性、慢性じゃなくて、急性副鼻腔炎なんですよ、調べて。
ほっといたらこれ慢性化しとるからな。
そうらしいんですよね。
そうそうそう。うん、
あれね、もう結構頭痛に悩まされてる人を調べたら多いみたいで、
うん。うん、
あの時なんか僕、風邪薬とか飲んでたら治るやろとか高く食ってたんですけど、
うん、
もうなんか、うん、あの、もともと病院行くつもり全然なかったんですけど、朝起きた瞬間に、あ、これ行かなし、あかんわって、なんか、うん、その、ま、前の日に寝る前に、これでも明日もしかしてこれ寝て起きて治ってなかったら行かなあかんかな、ちょっと思ってたんですよ。
あ、
夜の時点で調べてて症状がこの急性副鼻腔炎やなっていうの分かってたんで、
はいはい、
なんでね、朝一で、まあ、微妙なラインやったら嫌やなと思ったんですけど、朝起きた瞬間に、あ、行こうってなるぐらい頭痛くて。
あ、もうこれあかんと。
そうなんですよ。久しぶりなんで、そうやって病気系のやつで体調が悪いっていうのを経験して、僕、あんまり体調崩さない方なんですけど、
はいはい、
これからはその頭痛いとか言ってる人とか、体調悪いって言ってる人にはもっと優しくしようと思いました。
ああ。
ただ山崎さんもね、体調悪いって言ってる人は優しくしないといけないです
そうやな。
そうなんですよ。それ思いましたね、すごい。うん、
俺も結構あのすぐ体調悪なるから。
あ、そう
な、
あ、じゃあ気持ち分かる方や、
なんとなく、うん、
はい、
そうそうそう、
うんうん、
俺は
辛い時ってほんま辛いもんな、
うん、動かへんもんな、
うんうん、動かへんしね、うん、で自分がこれ体辛いって意外に周りって気づいてくれへんねやって、体辛いって思うでしょ。
思います思います思います、
うん、ですよ。
意外にそう気づけへん、
うんうんうん、
ほんでほんで何やろ、絶対もうほぼ一言やから、
うんうん
うん、あ、なんで多分体調悪いとか言っても周りのやつはほぼ、うん、あ、風邪ひいてんのっていう解釈しようね。体調不良イコール風邪やからな、うんうんうん、あいつらは、うんうん、ちゃうっちゅうねんで、
あれ、そのそういう反応してくれて、体調悪いっていうの聞いてくれてる友達とかもめっちゃいるし、気にしてくれてるとかっていうのもすごくあってありがたいなと思うんですけど、
うん、
こいつ俺が辛いっていうの全然分かってくれてないなって思う時たまにあって、
これそれ分かるわ、そう分かるわ、
うん、ね、あんまり言えないですけど、こんなことってね、
うん、
俺じゃ体調悪いは多分自己管理が悪かった問題やから、
うん、
まあそんなことでムカついてもしゃあないねんけど、お前俺がしんどいって言ってるのちょっとそんなしんどくないと思ってるやろ
それはな、めっちゃ感じるわ、
うん、体調悪い時ってそんなことしょうもないことイラつきやすいですね。
そう、
うん、もうめっちゃ思ったもん。
いや、あの、なんていうかな、あの、大したことないやんけ、お前何大げさにしてんねんっていうのが伝わる感じがね、そうそうそう、やっぱあるんですよね、うん、時々
体調悪いやつにほんまケアしたらなあかんとほんま思いました。
いや、ほんまそうですね、
うんうん、
だってそのインフルエンザとかかかっても、うんうん、そんなもんお前の自己管理が悪いからやとかって言う人いるじゃないですか、
うんうん、
いや僕は違うと思うんですよ、
うん、
あのレスリングの吉田沙保里選手、
うんうん、
吉田沙保里選手でもインフルエンザにかかるんですよ、
う
ん、
そうだね、
そら俺ら一般人かかるよ、
うんうんうん、
それを自己管理や何や言うたんなんて、
うんう
ん、そうだね、だって免疫だってずっとええ時ちゃうからね、うん、丸なる時もあるし、
うんうんうん、
そうだね、天気だって晴れの時ばっかりちゃうから、
うん、そう
っ
すね、
そういうことですよ、
うん、僕の最近のホットなトピックはそうっすね、もう完全に体調悪いやつを気にせえっていう、はい、
こうでもなんかそのなんていうかな、そういうのを感知できる、うん、またアンテナが一個立ったから、
立ちましたね、もうほんまにね、うん、これ忘れた、怪我してるやつと、
うん、
まあ、妊娠されてる方とか、あとは体調の悪い人はちゃんと考えよ
と、いや本当そう、うん、優しくしましょう、
そうなんですよ、
なんかね、ほんまにもう冷たいやつっていうか気かんやつっていうかね、ほんと多いですからね。
でもね、僕も多分どっちかって言ったら元々そういう側やからもう分かるんですけどね、もう、
いや、そんな僕なんて元々そうですよ
そうなんですよ、もうちょっとでもね、まあね、あの、
そう、でもそういうのはちょっとアンテナ張ってやらないとダメですわ、ほんま、うん、
で自分がその立場になる、うん、いつなるか分からへんから、
うんうんうん、そうですね、
そうなんですよ、いや、いい経験しましたよ。
はい、いい経験しました。はい。そうですね。まあまあ、お互いそういうようなことが最近あったということで。
あったということで。
うん、まあ、一つずつ、一歩ずつ優しくなりましたね。
そうですね。
うん、
これで残りの人生が豊かに、なるんじゃないかなと。
あ、そうですね。はい。
生
かしましょう、生かしましょう。
生かしていきましょう、なんでも、うん。そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ、ね。あ、そう、うん、ところで、あの、矢、う、部、ん、さんって麻雀ってする？
しないですよ、麻雀。はい。
僕ね、もう麻雀やめたんですけども。も
とも とやってたんです
よ。やってましたね。じゃ、やってたんですけども。
大学生の時にね、僕友達の家に泊まった時に、僕を含めて5人いてて、
はい、
僕以外の4人が麻雀できる人間やったんですよ。
で、
なんかお酒飲んで、まあ、大学生ね、居酒屋とかでお酒飲んで、
はい、
で12時ぐらい友達の部屋に帰って、今からそいつらが麻雀すると。
はい、
で、麻雀でしようや、みたいな。で、僕も分からへんから寝るって言って寝たんですよね。
うん、
寝て、2時間ぐらい経ってふっと目が覚めたら、もう、もうみんなそのこたつ、タクっていうんですか、タクを囲んで、
はい、
まあその、もうみんな全く同じ姿勢で2時間
変わらずやってるんですよ。
やってますね。
で僕寝てまた今度5時ぐらいに目覚めて、うん、もう一回見たら全く同じやっててうわ麻雀ってこんなハマるんやと思って、はいはい、結局は朝方までずっとやってたのよく、ね、ごめんうとうとしながら見てたとかそんなこと何回かあって、はい、あと雀荘で行って始発がなくなったとか終電がなくなった時に雀荘に行って友達の麻雀をずっと横で見ててもう退屈で退屈でしゃあなかったみたいなことを1回ぐらいあったかなっていうのがあってまあハマったらみんなめっちゃ長いなっていうのが僕の麻雀に対する印象ですね。
ああでもそれは当たってますよ。
あ、ほんまですか。
まあ、3人とか4人でまあ基本4人ですけども、うん、ああそう4人で卓を囲ったら、うんうん、こうまあ2周する、うん、まあまあこれ半ちゃん2回って言うんやけども、
二周ってのはその自分のターンが2回来るってこと。
あ、そうそうそう。全員に、うん、4人いて、このそれぞれ方角が名前が付けられてるんですよ。トン、ナン、シャー、ペって出て、これを2周するんですよ。これで一つの1個のゲームが成立するんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
え、2周しかしないんですか、麻雀って。
1個の試合が2周で、で多分それを2回、3回ってやると、大体1回回るのにね、1時間半から2時間ぐらいはやっぱかかっちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。同じ人がこう連続で当たったりとか。
めっちゃ面白いんですか、やっぱり。
ね、どうなんやろう。僕は高校、大学の時は、うん、その、ちょっと背伸びしたさもあって、やってたのはあるんですけど。
高校生からやってるんだ。
あ、僕、高校1年からやってましたね。
僕ね、小学校の時に親にドンジャラ買ってもらって、
はいはいはい、
ドンジャラ遊びはめっちゃやってたんですけどね。うん、
ドンジャラできれば、まあ、ちょっとやり方が変わればっていう感じなんで、できるけども、まあどうやろうな、俺もそのドラムにハマったり音楽にハマるようになったら、うん、こういう麻雀とか他のことに時間と金使うのが無駄やなと思うようになって、
そうなんや、
もうやめちゃいましたね。
あ、そうなん、もうやってないですか、はい、
もうやってないですね。
そうなんや。誘われたりとかってあるんですか、麻雀できるやつって。
昔は誘われたけども、もう今やめたし、うん、まあでも年に1回ぐらい、うん、うちも弟も普段はやらへんけども、うんうん、やっぱりなんか正月ぐらいは家でやりたいなみたいなのが
あって、あ、そうなんですね。
でその時にちょっと家で、うん、マット買ってどうしようかなみたいなことはちょっと考えてんねんけども、
なるほど、ね、
2回のためにマット買うんもなとかってなんかちょっと考えると、うんうんうん、結局それで3年も4年も5年ももっと経ってしまって、
マットが必要なんや、やるのに。
昔みたいにこたつの天板ひっくり返したら裏がこう、うん、なんてフェルトの生地になってて、うん、そのまま麻雀できるテーブルって、うんうん、僕ら昭和生まれの人には結構おなじみなんですけど、今はそのテーブルがもうこたつ売ってへんから。
あ、そっか。あれってなんですか、そう、麻雀ができる仕様の台なんですか。そ
う、ほんまはちゃうと思うねん。
ちゃうかな。でもありましたよね、昔。
あるある、
うん、
であれグリーンでしかもこうフェルトで生地やから滑らへんから、麻雀、うん、以外にもトランプするときに使うんだよ、
あ
れ。
あ、そっか。じゃあそのボードゲームをするのに、ボードゲームっていうかな、まあそういうその卓上ゲームをするのに結構フェルトと生地ってやりやすいからっていうのもあって、オールマイティに使えるから。
オールマイティに使える。
あったんかな、
ブワーッと並べなきゃ、七並べは別にして、うんうんうん、まあ、ブラックジャックとか、ポーカーとか、うんうんうん、まあ、あの辺やったらもう全然、麻雀の、麻雀タック仕様になってるあの、こたつのテーブルやったら結構、オールマイティに使えるんですよ、ね。
なるほどね。
そうなんや。そうそう。あ、ほんでその麻雀、まあ、麻雀やってた、
うんうんうん、
まあ、もともとやってた人間としては、うん、麻雀用語なんかやっぱ頭にたくさん染み付いてるわけですよ。
うんうんうん、
で、
それ。有名なのあるんですか？
え、何ですか？
有名な言葉とかある
んですか？あ、もう、そうですね。一般的によくみんな使うのは、最近を、ここね、やっぱ10年、十数年ぐらいで増えてきたのは、テンパッタっていう。
あ、テンパッタって麻雀用語っぽいですね。
もともとテンパッタって麻雀用語なんですよ。うん、で、なんか、今ちょっと仕事とか、こう、うん、なんていうかな。こういろんなこう自分の今やってることでドツボハマって立ち行かへんことを、立ち行かなくなった時に、うん、うわ今テンパってるわとかわたわたしててイライラしてテンパってるって言うでしょ。
本来の使い、あ、ちょっとまだ本来の使い方と違います。それって
意味が違う使い方をしてるんですよ。
テンパったってどんな、ちょっと一回想像してみていいですか。
はい、あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
麻雀でテンパったっていうのって、うん、僕は破産したみたいな、
はいはいはい、
そういう感じのイメージ、テンパッタって。全く麻雀知らん人間が、うん、言葉のイメージで言うと、テンパッタってそういう感じ。
なんか負けてもうた的な感じの。
そうそうそう。う
ん、ああ。
どうでしょう、違います。
違いますね。
違いました。まあ違うか。
テンパッタっていうのは、まあ、麻雀自分の役が全部出来上がって、
最後完成
したら上がるっていうんです。
上がる。うんうん、
うん、まあ、ツモとかローンとか、どっちでもいいんですけど、上がるっていうんですけど。
上がる。
その上がる1個手前の状態になることをテンパイって言うんですよ。
テンパイってそうリーチのこと。
そう、リーチかける状態テンパイなんですよ。
テンパイしたことが動詞形でテンパったって言ってること。
あっしゃ、テンパったって。全部ゲーム終わるまでは見せないんですけども、終わって、例えば誰か、この場が流れたりとか、あるいは別の人が上がった時に、見たら、うわ、俺テンパっとったのにとかって。けど、本来は、いい意味で使うんですよ。
あ、じゃあテンパったってその リアルタイムで言ったら勝敗に関わっちゃうから、テンパってもその時テンパったって言わないルールなんですか。
言わないですよ。
あ、なるほどね。あ、じゃあ全然イメージと違いますね。
そうなんですよ。
ポジティブな意味なんですね。
ポジティブなテンパったって。そうなんですよ。いい意味なんですよ、うんうんうん、で割とこのテンパったっていう言葉を頻繁に使う人が多いので、はいはい、最近、うんうんうん、僕はねあんま言わないんですけど、うんうん、そうですね、
確かに。じゃあその麻雀でそっちの方を覚えてたらテンパったってちょっと言われた違和感がある言葉ですね。
僕はずっと未だに違和感を感じてますね。
ありますね。全然違うんや。
麻雀やられてる方もうーんって思ってるんじゃないですかね。
麻雀やってる人じゃあ結構って思う人多いでしょうね。それって全然違うもんな。
多分僕の世代から上ぐらいはそう思ってるんじゃないですか。で今その若い子らでも知らんと使ってる子も多いと思うんですよ。テンパったでしょ。あとだから連チャンとかね。
うんうん、
あの
連チャン、連続で勝つことを連チャンって違うから。
同じ、あ、そうですそうです。
どうですか。
同じ人が自分のトンナンシャーペーって振らってて、うんうんうん、トンの人が勝ったと。
うん、
でまた勝った勝った、うん、勝った、うんうんうん、これ続くことを連チャン。
連チャンっていう。
連チャンって言うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあそれはもうなんかそのイメージ通り。
連チャンはそのままなんですよね。大、う、体、んうん、その麻雀用語から来てるやつやったら。
うん、
この2つが多いんかなっていう。そうですね。あとは 何があったかな。あ、でも両面待ちも言わへんな。何やろ。あとあれや、一通。
一通。
一気通貫。一気通貫。
一方通行じゃなくて一気通。一通って言うんですか。
1からあと初めから終わりまで、うん、もう。ぶっ通してバンってやりましょうっていうのを一通で やりましょうっていう、
あ、そうなんや。
一気通貫っていうのは麻雀の上がる役があるんですけど、
うんうんうんうん、
あれもう、まあ、一気通貫って言葉自体はもしかしたらちゃう語源かもわからへんけど、うんうん、僕は麻雀の世界の中でよく使われる言葉なんで、
う
ん、
あ、そっか。じゃあ一通って聞いたら、あ、そうなんです。じゃあ普通に一方通行の一通って聞いてもちょっと違和感あります。
あります。一方通行の一通、あ、僕はまあそっちに関しては両方、
あ、そうそう、う
ん、あの解釈できるんであれなんですけど、一通、そうですね、大体この3つぐらいはよく聞きますね、
うん、ちなみにその一気通貫っていう意味で一通って言ってる人も結構いるんですか。
あ、いますいます。
あ、そうなんや、俺あんまりそのこと、その言葉自体知らんかったから、それアンテナ張ってなかったかな。聞いたことない気がする。
営業マンの人たちの話とかだったら、うん、そう、こう、なんつうか、元物を作ってるメーカーがおって、うんうん、で次商社がおって、うんうん、で出先の販売店がおって、でお客さんが、末端のお客さんがおって、うんうんうん、でここから一通で話 しといてねとかって、こう、頭からケツまでしっかり話し通してっていうんで、うんうん、一通でっていう。
あ、じゃあそれぞれの家庭全部に責任を持ってねっていうことを一通でっていう。
一通でって話をちゃんと自分で通してっていう。
そうなんや、うん、知らんかったそれ。
で使うことがあったりするんで、うん、
なるほどね。
この3つぐらいはよう聞きますね。
だから結構麻雀から派生というか、麻雀の方がきっかけで出てる用語、麻雀用語は一般的に使われてるみたいなんで、実はあるんですね。
実はあると思いますね。
なるほどね。
でもなんかね、僕は今の時代やからこそもっと使ってほしいなっていう言葉が、
うんうんうん、
あるんですよね、一個。
はいはい、
全ツッパっていうね。
全ツッパ。
全ツッパ。
勢いを感じますね、全ツッパ。
全ツッパ。全ツッパをね、使ってる人は、まあ、ほとんどいないんですけども。
全ツッパちょっと予想してみていいですか。
あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
ね、俺やったら、こう、こういう感じ、自分の、テンパってる役。
はいはいはい。
テンパってる、こう、テンパってますと。
はい。
この役結構弱いなと。
はいはいはい、
これもしかして他にテンパってる人間がおって、あれ多分テンパってる者同士がおったら役の強い方が勝つわけでしょ。
あ、あ、先に、うん、全部が揃ったら、
うん、
方が勝つか。
あ、そうなんや。
そう
じゃあ違う、俺そのブラックジャック的な感じで、
うん、
弱い役やけど、
うん、
これで勝つと信じてお金すげえ釣り上げるみたいなことを俺これ全この役で全力でいくからみたいなことを全突破って言うなと思ってたんですけど、
うん、
そもそも麻雀ってルール違うっぽいですね、今の話聞いてたら。
でもなんか今の話聞いてたら、うん、ルール自体は違うけども、うん、考え方は 一緒やわ。
勢いはそう。
そうそう。俺あんま強いんだよ。ちょっと自信ないけど、うんうん、ここは張り込んで思い切っていったらやって、
うんうんうん、
もう今ったらあかん。
うんうんうん。そうそうそう。そんな感じ。
突き進め。あ、そうそうそう。あ、それが全突破。
あ、じゃあニュアンス合ってたんですね。
そうで、あ、ニュアンス合ってますよ。
正しくはじゃあどういう時に使うのかって教えてもらっていいですか。
全突破はその、あの、上がり役だとか、そういう感じではなくて、その、うん、なんていうかな、こっちの待ち手は不利やけども、
うん、
一発勝負かけて、うん、もう胃もたらかん前に出ていくぞ攻めるぞっていうのを全突破っていう。
あ、じゃあ結構合ってたよ。
合ってます合ってます。
あ、そうなんですね。
ます。
なるほどね。
なんかそうそう、意外にこの全突破って言葉は使われてないので、
持ちがね少ないけれども、持ちがね少ないけれどもうまいもん食いに行くぞみたいな。
そう、
違うか。
あ、でも そんな感じかも分からない。
なるほど、ね。
3人今日5000しかあれへん、どうしよう、でももうええ
わっつって
飲むぞーって。
なるほど、それ全突破、
全突破っていう風な使い方をしてみたいなと。
もう結構かっこいいですね、全突破。
全突破考えたら響きはいいと思うんですけどね。
うんうんうん、
うん、
そうなんや。全突破ってあんま使ってる人いないですよね。
全突破僕はほとんど聞いたことないですね。
でも全突破って名前言ったらそれ麻雀用語やんけって突っ込まれるぐらいにはメジャーな言葉なんですか。
いや、あんまり聞かない。
麻雀やってる人は全員知ってる、
多分知ってると思う。
ああ、そうなんや、
うん、
いや、じゃあちょっといいとこで全突破って使いたいな。
こうに、あの、自分の中で言葉消化してしっかり使いたいですね、全突破。
どういうとこに行けるかな。例えば、はいはい、アウェイの、今日のアウェイのライブ会場、例えばライブハウスで自分がブッキングのライブに出たとしましょう、
はい、
でそこで他の人たちは、僕はこう歌謡曲を弾き語りでやるとしましょう。で他の人が結構がっつりとしたハードめなバンドサウンドばっかりで、俺が一人弱めの弾き語りやったら完全アウェイやと思うわけじゃないですか。
そうですね、うん、
これやばいな、なんかちょっと緊張しちゃうけど、でも全突破で行くぞみたいな。
あ、いいですね。
そういう感じの使い方で、うん、かな、
勢いつけて、うん、とんかっと行くぞっていう、
うんうんうん、そうやね、今日ちょっと厳しいかもしれない、とりあえず全突破ろうかとか。
あ、そうですね、うん、あ、今のいいですよ。
そんな使い方やったらいいかもね。いい、うん、なるほどね。もうちょっとかっこいい使い方ある。でもこれ良さそうですね、全突破って。
用法としては正しいと思うんですよ。
あ、なんか名前のこう全突破って語呂もかっこいいし。
そうですね。
うんうん、いいですね。
こう強そうな、こう力強さを感じる、うんうんうん、言葉の響きがあるんで。うんうん、
まあ、滑ってを込めてかけるぜみたいな感じね。
そうですね。
なのかな。うんうんうん。
今日も特攻の収録全突破でいくぞ。
全突破でいくで、まあ。ちょっと寝不足やけど全部突破でいくだろうみたいな。なるほどね、
うんうん、みたいな感じですかね。
今日これ終わった後寝るだけだから全突破で行こうみたいな、うん、あ、いけるんちゃいます。
あ、いけますね、
うんうんうん、
使いそうですね、
うん、覚えた。全突破、
全突破、
うん、
さあこの番組で、ね、きっかけに広がってくれたらいいですけどね。
全突破ね、いや、勉強になりましたよ。
あ、いやいや、もう、うんうん、そんな麻雀用語が語源になってる言葉が、
ま
あ、
意外に
あったという感じですね。
そっか、あんまアンテナ知らんかったな。そっか、テンパルが、そうや、まあ、テンパル言われてみたら、でもな、聞いたことある気もするな。う
んうん、結構でも、その、なんですか、本来の意味とは、違って使われてるのがテンパルっていう言葉だったんで。
そうなんや。
あ、あとはそうや、失敗した時、チョンボ。
チョンボって言いますよね。
チョンボ、マージャン用語ですよ、
うん。あ、ね、そうなんや。
はい、チョンボもそのイメージ通りですね、そのまんまですね。
うんうんうん、そうなんや。チョンボって結構50代ぐらいのおっちゃんがよく使ってるイメージありますね。
それ、お前のチョンボやろ、みたいな感じでね。
そうですね、僕もちょっとバンド参加してた結構年上のおじさんとやってる時とかは割とそんな言葉がなんかなあった気がする、
うんうん、結構多分、うんうんうん、50代ぐらいから上の人は割とちょんぼ言うと思いますね。
そうか、
あ、うちのおかんも言ったかもしれない。
あ、そうなんですね、
多分、
うん、なるほどね。いや、割とその世代の人たちにはメジャーな言葉なんかもしれないですね。
かもわかんないですね。
そっか、勉強になったな。
いや、
う
ん、なんか世代を超えて使われる麻雀用語、
うん、そうですね、全突破これから使っていきましょう、
使っていきましょう。まだまだこの番組を全突破で、
全突破でいきましょうね、
いきましょう。
そうですね、
投稿はポッドキャストキーセッションに全世界へ配信しております、うん、これなんですかね、
うん、
時期が、まあ、暑い時期であれなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね、暑い時期になって、あ、暑い時期になってきつつあって、
うんうん、
まあ海のシーズンだったりするんですけど、冬服と夏服、
うん、
ほら、例えば、
うんうん、
女の子の服装ですよ、
うんうん、
露出がこう多めの夏服タイプか、うん、それとも、うん、コートとかで覆われてる冬服と、
うんうん、
どっちが好き？
ね、今この暑い季節でしょ、でどんどんちょっとなんか露出が多い服を目にするわけじゃないですか。
そうですね、
僕今はその夏服
最高って思ってますけどね。
ああ、ほんまですか。
はい。
はあ、はあ。まあ、周りのその暑さとか気温のあれもあるね、多分回さってっていうのもあるかもわかんないですけど、
ね。まあ、そうですかね。まあ、基本的にでもその、ちょっとまあ服装露出多めになるとやっぱりね、
はい、
太ったんでしょうかね。ややテンション上がってしまう部分はありますよね。
ああ、はい、なるほどね。あ、確かに、僕はでもあれなんですよ。このあ確かにパッと見た感じ、一瞬ふって目はいくんですけど、実は冬服の方が好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
中が分かんないでしょ。
うん、分かんない。
はい、中どうなってんのかなって、こう。上からジロって見て、その中身を想像するのが好きなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
そういう派なんや。
僕そうなんですよ。
なるほどね、
中身どんな格好なんやろうとか。
ああ、はい、なるほどね。まあ、他の風呂とかでも、なんかニットとかちょっと、なんかいい感じだなって思ったりすることもありますけどね。
あれですか、ニットってニット帽じゃなくて。
じゃなくて、服のニットっすね。
あ、服のニット帽ですか。
ニットとか、なんかそういうのは、まあ、俺個人的に好きなんですけど。
あ、でもいいですね。
うんうん、
僕あのマフラーがこう巻いてるでしょ、
うん、
で髪の毛がマフラーの中にふにゅって入ってるやつ
だね。あ、あるあるある
あれもたまりません
ね。あれたまんないですね。
あれたまりませんね。
そうですね。夏のファッション、ね、冬のファッションって結構ねどっちが好きか論争ありますけどね。
ありますね、
うんうん、
なんかねこう男の人はこう見えてるのがいいんでしょうみたいな感じでこうね、うん、こう浅いコメントをしてくるやつがいっぱいいるんですよ、うん、
あ、なるほどね。
そうじゃないんですよ、ね、
そうじゃないんで、
やっぱりね想像力なんですよ、
うんうん、あ、なるほど、なんか露出が少ない方が逆にいいみたいな。
そうなんですよ、うんうん、その想像して広がる自分の中の世界は無限大ですから、
うんうんうんうん、なるほどね。
だからそうそう、
想像することで宇宙が広がるわけですね。
そうですよ、うんうん、僕の頭の中にコスモが、
コスモがね、そうなんや。
コスモが広がることでセブンセンシズが、
うんうんうんうん、第7巻セブンセンシズって
第7巻です。
あ、そっかそっか。
こうセイントセイヤの知ってないと分からない
です、ね。あ、そうなんですね。それはセイントセイヤ用語やった
セイントセイヤ用語
知らんかったな。
でも第7巻ですね。第6巻って言いますけども、
うんうんうん、
セブンセンシズを、
うんうん、
こう働かせるところがやっぱりいいですね。
うーん、なるほどね。
見えてたら、視覚でパッて見えたら、うん、これがもう世界の全てになっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
これはやっぱつまらんなと、
うんうんうん、
予測不可能なものっていうんですかね、うんうん、こういうのには僕すごく惹かれますね。
昔からですか、その冬が好きなんて。
思い出す限り、
うん、
19歳ぐらいから
の。ああ、そうでした。そうなんですね。なかなか海岸が早い感じですね。
もう昔からそうでしたね。
そうなんですね。
はい。
じゃあそっか、夏露出多いで、それがなんや的な感じですね。
あ、そうですね。
うんうん、
あのなんですかね、楽しみのテンションの上がりが、
うん、
まあ夏は、まあ、露出が多いと。
うん、
で 100% まですぐ上がりますわ、
うんうんうん、
100止まりなんですよ、
うんうんうん、
でもこう隠れてると、
うん、
例えばこう冬場だったらだいたい4枚ぐらい、まあ、服着てるとして、
そうでしょうね、
コート1枚でこう中の、まあ、セーターかなんか、
うんうん
う
ん、
こうジャケットだ姿になるじゃないですか、うんうん、それだけでもちょっとうおーって、
あ、それはわかる。でこうコート脱いでセーターとか着てたら着膨れか分かんないけど、はい、若干ふくよかな感じになってたりするじゃないですか。
なりますね。
そこちょっと良かったりとかありますけど、
ね、あれいいですね、
うんうんうん、
おおって、
それはちょっと分かる、
うん、でこうでこうジャケットでシャツででしょ、
うんうん、
でこうジャケットを脱いでこう、うん、こうワイシャツみたいな、なんてい うんですか、ブラウスっていうんですかね、
うんうんうん、
もうその感じだけでも全然もう、
それはちょっと分からんでもない。
いいですね。
ちょっとなんかこう上着を脱ぐ感じ、そのコートを脱いだりとかいうのはちょっとおって思うときはありますよね。
ありますね、
うんうん、
もういいですね、あれは本当にね、
う
ん、
そうです、確かに。そういや、そうですね、それいいですね。
あの想像力を、
うんうん、
あの高めることができますから、
僕もちょっと結構浅はかなこう夏服の方が好きという露出が多いからっていうあれでしたけれども、ちょっと考え方を変える時期が来たのかもしれないけど、
でもこれどっち派が多いんかな、そのアンケート取ったらっていうか、その世の中の意見の何対何歩ぐらいなのかなって。
それは男性が女性の、
うん、
に対しての目線でってこと、それともその全体的にファッション的に夏がいい、
あ、その今の喋、うん、った的な視点で見た時に、
うんうん、
あの女性から男性でもいいんですよ、あのどっちの方がいいかなとか。
あ、なるほどね、
ちょっと割合がちょっと気になるなと。
なんか男性も、俺の勝手なイメージだと、
うん、
男の人って夏服の方が魅力的じゃないと俺は思ってるんですよ。
男の格好が、
男の格好って夏服の方が良くないって思ってて、
例えば T シャツと、
そうそうそう、
短パンみたいな、
うんうんうん、
ああそれは、あ、なるほど、
うん、短パンはね、まあその人によって合う合わへんでもしかしたらあるかもしれないですけど、
うんうん、
あでもやっぱりちょっとね、そのガタイとかが見えるのって良くないって思ったりするんですけどね。
あの力強さというか、うん、それは確かにありますね。あのなんか腕だけ細くてガマガエルって腹だけで取ってもかっこ悪いしね。
ああそっか、ってことはそっか、どっちかって体型、その人の体型によるところもあるのかな。
まあでもね、自分のヤブンでぐらいやったらあの全然腹も出てへんしいいけど。
いやあ、まあ一応なんか意識してね、スタイルとかは気にはしてるので、まあそれもあって割と、うん、僕も自分では夏服の方がやっぱちょっと自分的にはテンションが上がるんですよ。
ああ僕もそうですね、その、うん、夏服だったり、別に海行くぞ言われても別にあんま何の抵抗も僕なく行けますから。
そっか、でもそれ人によるよな、それは。
あのやっぱりだいぶこう出るとこ出てきたりして、うんうんうん、あの気になる年齢ですから、うんうんうん、もう我々も、うんうんうん、そうなんですよ。さあどうなるの、女の子の方がそう体型とか気付けてる子の割合が多い気はするんですよね。
あそうですよね、
うん、割と、うんう
んうん、よくわからん、未知数ですね。
未知数ですね。
でも僕も今日からはでも冬服に、僕もちょっとシフト、冬服にアンテナ張るようになったんで、うん、これをきっかけに
想像力を、
想像力を、はい、膨らますところから始めようかと思ってますけど、
もうね、コスモ広がりますからねいいですよ。
確かにそのコート脱いだところでテンションが上がるっていう視点も持ってたら楽しいと思う、言われてみればって思うもんね、僕も。
ああ、うん、そうか、あんまりこう気づきのなかった部分
だったりする。そうですね、でも確かに思い起こしてみれば今までの人生でコート脱いだ瞬間にテンション上げたことは確かにあるなと思って、
あ
ーコートを脱いでる人を見ておーって思ったことは確かにある気がするから、
はい、うん、
そのあたりはちょっと掘り下げていってもいいかなと、
ね、そうですね、うん、まあ、コートを脱ぐように脱ぐような場面に、うんうん、寒くなってきたら出てきますから。
そうですね、はい、
そうですよ、うんうん、だからこうなんかね、全部こう裸になるとあんまりあれなんですよね、うんうんうん、こう何らかの、うん、医療はつけといてほしいですね。
ああ、まあまあそうかもしれないですね。そうですね、う
んうん、全部ね、うん、もう見えたらダメなんですよ、うんうん、これはね、
まあね、そこに関してはそうなんですよ、まあ、そのあたりはね、結構ね、語れる人もいますし、はい、まあそれぞれみんな思うところあると思うんで、
ね、そうですね、それぞれあるでしょうから、うん、
はい、まあでもね、そこはね、それはわかります。
そうですね、はい、やっぱりね、うん、日本語にやっぱ非すれば花という言葉がありますからね。
いいですね、どういう意味ですか、非すれば花って。
なんですか、こう非すればっていうのはこう隠れている、うん、いればっていう意味なんですけど、うんうんうん、全部こう見せたいことがっていう、うん、だってこうシークレットの部分を残していることこそが華やかであるっていうような、う
ん
う
ん、まさにそうですね、
うん、
はい、そうなんですよ、
そうなんですよ、うん、ここでやっぱり広がる世界っていうのはね、うん、はい、いいですね、はい、
まあ、想像力を膨らませるってこと自体もね、結構クリエイティブなことやと思うんでね。
そう、そうなんですよ、うん、
僕もちょっと脳みそのリハビリ的にね、そのあたりを駆使してもええかと、う
ん、と思いますね、うんうん、なんか今なんかそのネットで簡単にそのエロ動画なんか見れてしまうやんか。
ああ、そうですね、
ああいうののね、弊害ってやっぱ絶対あると思うんですよね、うん、
あ、昔のことを考えるとね、それはあると思いますよ、うん、昔って情熱傾けへんとなかなかそこに到達できひんかった時代とかも経験してるわけじゃないですか。
ああ、あるあるある、うん、あのエロ動画に限らずね、何でもそうやね、それこそ何やったっけ、ギターとかドラムなんかでもレッスン、うんうん、レッスン今行けへんかったりして、うん、教則本とか教則ビデオとか買わなかったもん、
ね、あ、そうそうそうそう、今みたいにネットで見れへんかったからね、どうやったらこうやって弾けるようになるかって。
そうですね、
めちゃめちゃ教則ビデオとか教則本とかめちゃめちゃ見て、
うん、
めちゃめちゃ集中してたもんな、
う
ん、
でこう何回も何回も巻き戻して、
俺多分ネットある時代に練習したらもうちょっと上手くなってた気するもんね。
いろんなもの見れるもんね。
そうそうそうそう、昔ってそうじゃなかったからね、まあ、それはでもそう簡単に見れてしまうことの弊害は絶対あると思う、
うんうん、で昔やったらその、まあ、変えてもビデオ3本ぐらいやんか、
うん、
だからその好きなミュージシャンの3人分のスキルぐらいしかこう、うん、入っていけへんねんけども、うん、でもその分こう何回も集中して見たから、
見た、ね、
その人の癖とかっていうのがすごく染みついたんじゃないかなっていうのが。
俺 VHS 吸い切れるまで見たもんね、やっぱり。
あれテープ伸びるようなん
ですか。伸びる伸びる伸びる、同じところで止めるから、うん、自分が見たいところの直後で絶対ザーってノイズが入るんですよ。そこでいつも止めてるから。
ああ、うん、そうかそうか、うんうんうん、こうなんか引っかかんねやな。
そうそうそう。お気に入りのシーンの直後は大体そうなるんですよね。
うん、そこよ見るわな、うん、本当に。
そうやな。それはあると思いますよね、
うん。
情報にだいぶ簡単にアクセスできますからね。
うん、そうだね。やっぱ簡単になるっていうのはええことなんかってことなんよな、うんうんうんうん、果たして。うん、うん、こうある程度こうなんか物を掴む 掴み取るにはハードルが高くないとっていうのはある
もんね。そうなんですよね。まあそのまあいい具合のハードルみたいなのがね、うん、ありますからね。
高すぎてもやる気なくすしな。
そう、高すぎてもやる気なくする。うん、そうやったですね。うん、昔に比べてまあ何でも簡単にできるのが当たり前になってるからね。
そうやね。
うん、今ドラクエ3とかなかなかクリアできないでしょ。多分。
今の集中力って無理ちゃう。
無理かもね。
あの最後の鍵見つからへん。あれどこにあんねん思って、うろうろうろうろして。
そうやね。だってあれもネットで。昔は攻略本やったもんね。
そう、攻略本。そう、本買うて、どこやみたいな。
そうだったもんね。本屋で、あそこを攻略するために、自分のそのアドベンチャーが始まってましたもんね。本屋さんでその、うん、攻略本買いに行ったりとか、
うんうん。
ちょっとマイナーなゲームになると、なかなかね、通販もなかなか出れへんかったからね、昔は。
そうやね。う
ん、地元の書籍、地元の書店がもう全てのあれですもんね。
うん、
田舎かどうかが結構重要なポイントだったりしましたからね。
あ、そうやな。
僕隣町まで攻略本を買いに行ったことあるわ。隣町の 宮脇書店まで自転車で なんか何時間かかけて行った気がするもん。あの攻略本欲しくて。
ゲーム系の、攻略本とかってやっぱ大型の書店に行かんと
そう
ないねん。
そうやね。そうそうそう。俺アマゾンなかったからね。
そうないないない、うんうん、もうチャリこいで行かなあかんもん。そうそう、俺だって行ったもん、精神の相馬まで行ったもん、うんうんうん、チャリコイでめっちゃ。
あるって確約ないけど、とりあえず大型に行って、あることを信じて行くけど、みたいな。
そうそう。うん、ここに行ってあるかもしれへんみたいな。
そうそうそうそう。
またそれがええん
だ
よな。
だってそれで、ここない、ここないで、友達と新約四五人自転車で、はしごして、一日それで終わったりしてましたもんね。
あ、そうそうそう。
あれ楽しかったな、ああいうの。
あれよかったな。うん、あのなんか回り道っていうか寄り道っていうか、
はい、
そうそうそう、あの時間は良かったな。
あれ多分、あの時に見た、あの時の、あの何本が攻略欲しかった攻略本がなくてとぼとぼ帰ってながら見た夕焼けとかも綺麗やったと思うよ。
多分絶対綺麗よな。
あ、それでいつもよりちょっとセピアに見えた。
なんかかかんねえよな。
そうそうそう、ね、たまにそういうことに思いをはせてみたくなってしますけどね。
なんかあの不便な時代でよかったね。
よかったね。
あれよかったわ。
今なんか便利な時代と不便な時代両方ともに我々世代的に
増
えてるのはね、楽しいですよね。
そうやね、う
ん、あのちょっとまあ不便な時代のことを忘れがちではあるけれども、
うんうん、なんかこうやって時々思い出して喋るっていうのもすごくいいかもわかんないですね。
そうですね、
うん
うん、楽しい。
こう昭和後期の特権ですよこれ。
特権ですね。そうそうそう。自分たちよかった。ミレニアム世代ちょっと違う。
あ、ミレ、
そんな感じ。
ムヤム世代なのかな、
うん、になるのかな、ごめん、適当に言ったけど、そんな感じ。そうっすよね。
いや、我々で楽しかったです。
はい、そうですね。まあ、いろいろアンテナ張っていきましょうって話ですよ。
そうですね。うん、まだまだ、この番組も続いていきますので。
はい、そうですね。はい、まあ、ちょっと冬服夏服に関しては、今ちょっとね、ちょうど収録時期がまだ夏前なので、ね、まあ、初夏という感じですか、今って。
そう、そうです。初夏と梅雨の間ぐらいですかね。
初夏と梅雨の間ぐらいですね。はい。まあ、これもう一回冬になった時に、はい、ちょっとこの議論をしたいですね。
そうですね。
うん。結局どうやったかみたいな。
もう、あと、なんか、何ヶ月かしたら。
そうでしたね。
やってみたいですね。
そうですね。まあ、何回後のね、放送になるか分かんないけど、そのあたりの話もできたらと思ってますんでね。
そうですね。
はい。
一応目指せ100回ですから。
はい、そうですね。はい。
わかりました。
はい、ぜひぜひ。
よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。ということでね。
は
い、
山崎と。
ヤブでした。
失礼します。春の日に芽生えた何か
様々な